それでは聖書を拝読したいと思います。第一サムエル記一章の一節から二十節までお読みいたします。第三版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の465ページ、第二版をお持ちの方は旧約聖書の426ページにございます。第一サムエル記一章一節から二十節までお読みいたします。エフラの山脈ラマタイム、ソーホム、その名をエカルナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライムの人、ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はベニンナといった。ベニンナは子供がいたが、子供があったが、ハンナは子供がなかった。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、シノ祭司、ホフニとピネハスがいた。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナはカナブのすべての息子、オスミたちにそれぞれのケルブンを与えた。また、ハンナに一人の人を受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主は彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むベニンナは、主はハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが血を揉んでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このように彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。シロの食事が終わって、ハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは、主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナは心を痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして、誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて、私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げいたします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは、彼女は酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか。酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。不動酒もお酒も飲んではおりません。私は死ぬ前に私の心を注ぎ出していたのです。この橋ためを横島が女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、橋ためがあなたのご好意に預かることができますように、と言った。それから、この女は帰って食事をした。彼女の顔は、もはや以前のようではなかった。翌朝早く、彼らは、死の前で礼拝をし、 ラオにある自分たちの家に帰っていった。イルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身の上に男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言ってその名をサムエルと呼んだ。以上でございます。小谷渉先生による説教ハンナの祈り、どうでしょうか。
皆さんのお祈りに支えられて2ヶ月日本の巡回をしてくることができ、こうして皆さんと顔と顔と合わせて神様を礼拝できることを感謝しています。本当にこの後ですね、礼拝終わった後に報告で少しスライドをお見せしますけど、本当に皆さんのお祈りが背後にあったことを感じて本当に感謝してます。本当にたくさんの北海道から九州まで回りましたけども、教会の兄弟姉妹から本当に愛を受けてですね、そして、祈るよって言って応援していただいた、そういった2ヶ月を過ごさせていただいたんですね。その声を皆さんにもお届けしたいぐらいなんですけども、本当に、どうして私たちのようなものがこれほど愛されるのかっていうことを思うときに、本当に神様の憐れみと、また背後にあるこの教会の祈りがあったことを覚えています。本当にありがとうございました。牧師になってですね、最初、どこの箇所から聖書を毎週一緒に学んでいこうかというふうに考えたときにですね、ある先生から、旧約聖書の柱はサムエル記と列王記で、新約聖書の柱は福音書と使徒の働きだ。これが、こう、旧約聖書と新約聖書のですね、背骨のような位置づけになるんですね。で、そこに、こう、枝分かれしているのが、詩編とか預言書だったり、新約聖書で言えば、パウロの書簡だったりするわけですね。ですから、私は、この教会に来たときに、まず、福音書、そして、新約聖書終わったら今度はサムエル記を、やってみたいなっていうふうに、思っていました。マルコの福音書が3年かかってようやく終わったので、これから一緒にサムエル記をですね、少し長いですけども、時間をかけて一緒に学んでいきたいと思うんですね。そういう中で、このサムエル記のその柱のその先にある、今読んでいるイザヤ書であったり、預言書ですね。また、その他の書簡も合わせて、日ごとの歩みの中で読んでいきたいと思っています。一言お祈りをして、一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、久しぶりに大聖書福音教会の講壇に立つことができたこと、この2ヶ月の間、あなたが耐えることなく、この講談をあなたが守ってくださって、日ごとに新しい説教者を主が与えてくださり、送り続けてくださり、この教会の礼拝、また祈り会を守ってくださったことを、本当にありがとうございます。いろんな問題が、また課題がありますけども、主ご自身がすべてご存知であり、それを先立って解決してくださるあなたであることを信じます。どうぞ神様が続けてあなたの教会としてこの教会を育てていってくださり、あなたご自身の全能の御腕を通して、私たちがあなたご自身の素晴らしさをさらに味わっていくことができ、主こそ神です。 主こそ神ですと、ますますあなたを礼拝する民へと私たちを変えていってください。今から小さなものが御言葉を語ります。どうか清めて、今日あなたを礼拝しに来られたお一人お一人ですから、神様どうかあなたがお一人お一人に御言葉を語ってくださるように心からお願いします。今日この街道を出るときに横谷が言ったことではなくて、神様の御言葉が残るようにあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日ところ少しですね、内容を一緒に味わいながら見ていきたい。大きくいつものように3つのポイントでお話ししますけども、少し内容を見ながら進めていきたいと思います。サムエル記っていうのは第一と第二に分かれていますけども、実際は一つの書簡であったと、まあ、言われています。便宜上後代になってですね、二つに巻物の関係だと思いますけども、分けられたとされています。著者は、まあ、不明なんですね。サムエルが書いたというふうに、思われるんですけど、サムエルが死んだ後のことも書かれていますので、サムエル記というのは、サムエルの、まあ、弟子たち、あるいはサムエルが残した、あるいはいろんな人たちが書き残した、その、なんていうかね、伝承をですね、拾い集めて、後代の人が一つの書簡にまとめたと、まあ、言われています。まあ、サムエル記の概略はそんなところにして、一節ずつ、御言葉を味わっていきたいと思います。では、一章の一節をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。三、はい。エフライムの産地、ラマタイム、ソフィンに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。ちょっと断ってきますけど、第3版と第2版だいぶ違いますのでね、あんまり気にせずに、それぞれの役で結構ですから読んでいってくださいね。エフライムっていうのはイスラエルのちょうど真ん中ら辺にあるですね、地域を指します。ラマタイムツフィムっていうのは具体的にどこかわかりませんけども、おそらくそのエフライムの地域のどこかにあった町ですね。山の、ラマっていうのはね、まあ、高い地域っていう意味があるんですね。ですから、まあ少し高原のような、そういうところに建てられた町であったんではないかと思います。そのところに、エルカナさんっていう人が出てくるわけですね。エルカナさんの系図がここに載せられています。それでは2節をご一緒に。三、はい。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。エルカナさん、二人の奥さんがいたっていうふうに聖書はさらっとこう書いているわけです。しかしこれは神様の御心ではないんですね。神様は人間を創造されてですね、男と女に作られた時ね、こういうふうに言ったんです。それゆえ、男はその父、母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となる。ね、創世記の2章に書かれている言葉ですけども、二人は一体となるって神様は言われたんです。いいですか？二人が一体と言ったんです。つまり、三人ではないということですね。エルカナさんには二人の奥さんがいたんです。ですから、これは明白な神様の御心を損なう行為だったっていうことを、ここで覚えてほしいんですね。おそらくですね、詳しい事情わかりませんけど、ハンナさんには子供ができなかったんです。で、当時のこのエルカナさんのその財産が子供がいないことで亡くなってしまうことを恐れてですね、第二夫人を設けて、それで子供を設けようとしたっていうことだと思います。で、そういったことは当時の文化、当時の風習としては当たり前の方法だったんです。みんながそれをしていたわけですね。その中でエルカナさんもそのことをしてしまっ ったということです。そして彼のこの計画が見事に当たり、エルカナさんは、ペニンナさん第二夫人を通して息子たち娘たち何人いたかわかりませんけども何人かの子供たちを得ることに成功したわけですね。しかし今日の聖書の箇所を読んでいくとわかるようにこの二人の奥さんがいたということでこのエルカナさんの家庭は大きな不幸に入っていくわけですね。三節ご一緒に三はい。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子主の祭司ホフニとピネハスがいた。この人っていうのはエルカナさんのことですね。エルカナさん毎年、シロ、これシロっていうのは、神様との会見の天幕といわれる、まあ、神様を礼拝する場所ですね。で、そこが置かれていた。今でいう教会と言っていいでしょうね。教会があった場所ですね。で、そこに毎年神様を礼拝するために、そして生贄を捧げるために登っていっていたわけですね。で、そこにはエリの二人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいた。なんで聖書がこんなこと書くんだろうって思いますね。ちょっと本筋とは違う、祭司エリの子供たちの話が出てくるわけですけども、ここで著者がね、皆さんに、読者にね、伝えようとしていることは、それは、祭司でさえ子供がいたんだっていうことですね。つまり、ここでは息子がいないっていうこと、ハンナには息子がいないっていうことを強調したいんですね。それぐらい、このハンナのこの悲しみや苦しみをここで表現したいために、最新の家庭においても子供が二人もいたんだっていうことをあえて書くわけですね。四節、ご一緒に、三、はい。その日になると、エルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えた。生贄にはですね、いくつか種類があるんですけども、感謝の生贄と言われているものは、神様の前に火で、祭壇の前で火で焼いた、その肉をですね、みんなでこう、食べることができたんですね。この受ける分というのは、その祭壇に一度捧げて、火で焼かれた、もう焼肉と言っていいでしょうね。焼肉をみんなで食べるっていうことですね。5節3、はい。しかし、ハンナには特別の分、受け分を与えていた。主は彼女の体を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。ハンナにとって、この、礼拝に行くっていうことは、非常に、実は辛いことだったんです。それは、この祭壇に捧げた肉を、ペニンナさんは、その子供たちの分まで、たくさんもらうことができる。だけど、ハンナさんには、一人分しかもらうことができなかったっていうことですね。明らかに見た目で、差を感じてですね、なお、自分には子供がいないということで落ち込むわけです。皆さんもちょっと聞いたことあるかもしれませんが、当時のこのイスラエルの文化ではですね、子供がいないっていうのは、かなりのこのストレスだったんです。神様の祝福があの人にはないんだっていうふうに、そういうふうに思われてしまう仕方のない、そういうこの辛い状況であったわけですね。6節からちょっと長いですけど、8節までご一緒に続けて読みましょう。3、はい。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの体を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのため、ハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで、夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか。ここにエルカナさんの家庭の不幸が描かれているわけですね。なぜ皆さん、この奥さん、ペニンナさんがハンナさんをこんなにいじめるのか、その気持ちわかるでしょうか。 自分には子供たくさんいるんだからいいじゃないかって思うんですけど、いじめるのはなぜでしょうかね。それは夫がハンナさんのことを愛しているからです。夫がハンナさんを愛しているから、いくら子宝に恵まれていてもご主人の愛を受けることができなければそれは惨めですね。そしてその八つ当たりをハンナさんに向けるわけです。そうすると夫エルカナさんがですね、ハンナさんを愛せば愛するほどペニンナさんのその憎しみはハンナさんにあって向かっていくわけです。そしてハンナさんは傷つくわけですね。そしてハンナさんが傷つけば傷つくほど、夫のエルカナさんはなおハンナさんのことを哀れに思うわけです。ハンナさんのことを哀れに思えば思うほど、今度はまたペニンナが傷つくわけですね。なんでハンナばっかりっていうふうになるわけです。こういう悪循環に陥っている状況ですね。なぜこんなことが起こったのか。それを今日まず最初に覚えたいんですね。それは二節にあるようにエルカナが二人の妻を埋め取ったからですね。子供がいないということ、これ当時にとっては大きな問題だったわけです。しかし神様を第一としないときに、神様を第一としないで子供を設けるときに、その家庭は本当の祝福を失うということです。どんなに見た目で子供が与えられても、その家庭にも幸福は訪れないということですね。翻って、今日聖書はここにいる私たち一人一人にも語っています。神様が語っておられます。神様を第一としないとき、あなたがどんなに人間的な手段をとっても、それは本当の祝福を失うよ。あなたは神様を信頼し、神の前に正しいことを選ばなくてはならないということです。人が男と女は一人と一人で結婚するとき、初めて本当に幸せになるように神様を作られたんです。それを人間の勝手な都合で、子供がいないと自分たちのその財産がなくなってしまうという、そういう都合で神様の義を曲げるとき、祝福を失うことになるんだということですね。そして、このエルカザさんの姿はまさに私たちの姿ではないかと思うんです。神様を礼拝はする。だけども、大事な決断においては神様は後回しにしてしまう。人間的な方法を選び取ってしまう。そのような姿はまさに今に生きる私たちの姿ではないでしょうか。神様を礼拝はする。生贄は捧げる。でも人生における大事な決断においては、神様今回はあなたはちょっと黙っててください、私は私のやり方でやりますと、自分が神となって決断していく弱さが私たちの姿であり、このエルカザさんの姿ですね。その時私たちは人間として神様から受ける祝福を手放してしまうことになるんだということを、今日聖書はあなた方に語っているということをまず覚えていただきたいと思います。第2に移ります。9節から11節まで、これも長いですけど、それぞれの訳で結構ですから、一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて、私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ペニンナにいじめられてですね、ハンナさんご飯が食べられなくなったんですね。私たちも大きなストレスを抱えるとき、ご飯がね食べられなく拒食症になることがありますね。 その時ハンナさんは神様に祈ることをしました。それは自分の心を注ぎ出すそのような祈りであったわけです。12節からの御言葉ちょっと読むことは省きますけども、ハンナは主の前で長く祈っていたんです。そして彼女は心の内で祈っていた。当時ですね、ユダヤ人は声に出して祈るのが常識的だったんですね、祈るときは。ですからこんな風にこうブツブツブツブツこう心の中で祈ってる祈りっていうのはちょっと不可解に思えたので、エリさん、祭司さんですね、祭司さんはいつまで酔っ払ってるんだっていう風にこう勘違いするわけですけども、ハンナはいやそうじゃないんです、私は心に深い悩みがあるんで、それを神様の前に積まずにさらけ出して祈ってたんですっていう風に言うわけですね。そうすると17節でエリさんは安心していきなさい、イスラエルの神があなたの願ったその願いを、叶えてくださるようにっていうふうに言うわけですね。なかなかこんなこと言えませんね。安心していきなさいっていうことは、これ、シャロームに行けっていうふうにヘブル語で書いてるんですね。あなたの平安に行きなさい。イエス様は福音書の中で何回かこの言葉を語っています。長血を患っていた女がイエス様の衣に触れてですね、癒された時に安心していきなさい。あなたの信仰はあなたを癒したんですとかってね、言われる、行け、シャロームへっていう言葉ですけども、なかなか私牧師ですけど、皆さんが本当に祈った祈りがね、叶えられますようなっていうことを断言できないですね。一緒に祈りましょうねっていうことはできるかもしれないんですけど、エリさん大した自信だなっていうふうに思います。ここでエリさんが、気休めであったかもしれないし、エリさんの中で何か確信があったかもしれない。わかりませんけども、ハンナをこう励ます言葉を出して、送り出すわけですね。そして今日二つ目に注目したい言葉、それが18節であります。これご一緒に声出して読みたいと思います。3、はい。翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。ごめんなさい。私が間違えましたね。18節、失礼しました。もう一回。3、はい。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。今日ここで、この聖書の箇所が教えていること、それは、いいですか？彼女はこの時点でもうすでに心の問題が解決していたんだっていうことですね。そうですよね。彼女はこれまで悩みのためにですね、ご飯が食べられなかったんです。だけどこの時18節で帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかったって書いてるんです。ね。つまり、彼女の問題はもうすでにここで解決していたんだっていうことを聖書は皆さんに訴えているわけです。いいですか？19節、ちょっと先走って読みましたけども、彼女に子供ができるのは来年ですね。翌朝早く帰れば主の前で礼拝し、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女に心に留められた。日が改まって、普通妊娠は12ヶ月ぐらいかかりますよね。10ヶ月ぐらいですかね。つまり、赤ちゃんできたっていうのはもうちょっと早かったかもしれないですけども、少なくとも18節の時点ではいいですか？ハンナは子供ができる保証は何もなかったということです。そうですよね。神様が与えてくださるという何か約束があったって聖書は記してないですし、このエリさんが言ったのは人間の言葉ですし、本当に子供が与えられるか否かは、この時まだわからない状況だったということです。しかし、ハンナの心は変わったということを聖書は教えているんです。いいですか？なぜハンナの心が変わったんですか？なぜ子供がまだできていないのに、夫エルカナがハンナを知ることをまだしていないのにもかかわらず、ハンナの心が変わって食事をしないものから食事をするものへと変わったんですか？神様を信じたからですよね。 これが信仰だということです。信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとヘブル書の著者は語っていますね。望んでいる事柄を保証するんです。ハンナが望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるんです。まだ子供ができたということがない、そのことを確信させるのが信仰だということです。ハンナがなぜ食事をすることができたのか、まだ妊娠していないのに、問題が問題として何ら解決していないのに、なお彼女の心が変えられたのか、それはハンナが神様を信じたからですね。ああ、神様は私の祈りを聞いてくださった。神様は必ず私に子供を与えてくださると信じたから、もう悩む必要がなくなったんですよね。これが信仰だということです。よろしいですか、皆さん。信仰というのは、状況が変わったら神様信じますっていうのは、これ信仰でも何でもないんです。信仰なんていらないわけです。まだ状況が悪い中にあって、病気の中にあって、家庭の不安の中にあって、仕事の困難の中にあって、そういう中にあって、主は必ずこのことを解決してくださるに違いないと信じること、それが信仰であるということです。よろしいですか？ね。そして、この信仰は必ず行いを変えるんです。その生き方を変えていくんです。いいですか？ 18 節、ハンナさん。この女は帰って食事をしたって書いてますね。いいですか？信仰は生き方を変えるんです。この女の人はこれまでは食事ができなかったんです。でも神を信じた時に食事をするものになったんです。食べ物を食べないというのはすなわち生きることを拒否する人間ですね。生きることを否定していた。それが生きるものになったということを表しています。ハンナという一人の人がなぜ変わったのか、それは神を信じたからですね。そして信じるとき、その生き方が変わるんです。もし私たちが神様を信じていると語っていながら、その生き方が変わっていないなら、それは本当には神を信じてはいないということになります。本当に、あなたが本当に神様が全能の方で、神様がその一人子さえ死に渡さずに、惜しまずに渡してくださった。どうして私たちに良いものをしてく、恵んでくださらないわけがありましょうかという、その御言葉を本気で信じるなら、あなたの生き方が変わらないはずがないんです。あなたが本当に死後に裁きがあって神の前に立たなくてはならない。しかし、あなたはその時、イエス様が弁護してくださり、永遠の命が約束されているということを、あなたが本気で今信じるなら、あなたの生き方、明日からの生活が変わらないはずがないですね。ハンナは変わったんです。神様を信じる前は、この息子がいないということで、ペニンナからいじめられる、人々からのけものにされる、あいつはダメだと思われていた人生に絶望していて、涙を流して生きることを拒否していた人生から、神様は私の祈りを聞いてくださると信じたとき、そこに立ったとき、ご飯食べて生きていこうって変わったんですね。あなたはどうでしょうか？あなたの信仰はあなたの生き方を影響を与えているでしょうか？もう一度私たち一人一人が自分の信仰を吟味したいんです。私は本当に神様を信じているだろうか？本当にこの聖書の言葉の約束を自分のこととして信じて生きているだろうか？聖書の言葉は聖書の言葉。日曜日に牧師が語ったことは、牧師が語ったことだけど、月曜日からの社会での生活はまた別問題だというのであれば、それはこのエルカナと同じであるということですね。形だけになります。しかし、 本当に神様を信じるとき、人はその生き方が変わるということですね。そのことを二つ目に覚えたいんですね。どうして生き方が変わったかということをちょっと補足として付け加えておくと、それは祈りによってですよね。ハンナがなぜ信じないものから信じるものに変えられたのか。どうして食べることができないものから食べることができるものに変えられたのか。それはなぜか、状況が変わったからではないですね。子供が与えられたからではないですね。悩みがなくなったからではないですね。祈ったからですよね。状況は何一つ変わってないんです。状況は変わってないけれども、彼女は変わったんです。なぜか、祈ったからです。私たちは祈りによって信仰を得るんだということもここで学んでおきたいんですね。最後に覚えたい三つ目のポイントを移ります。19節20節、これも声に出して一緒に読みたいと思います。3、はい。翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナはハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと名呼んだ。サムエルっていうのは、エルっていうのは、まあ神というふうに訳されることの多い言葉で、サムっていうのは名という意味ですね。その名は神というような、そういう名前ですね、をここで付けるわけです。まあこのサムエルさんの名前がこの書簡の、まあ、名前にもなっていくわけですね。神様が今日3つ目にここで覚えてほしいこと、19節20節がね、私たち一人一人に語っていること、それは神はこのハンナの信仰に応えてくださる神だということですね。よろしいですか。神様は私たちが信じるなら、その願いに、信仰に、見事に応えたも神であるということです。あなたが信じて祈るなら、あなたの祈りは必ず聞くよと、今日神はあなたに語っておられます。あなたはそれを信じるでしょうか。イエス様はこう言われましたね。去年まで一緒に学んでいたマルコの福音書の11章の2節から24節、こうありますね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で信じて疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますってイエス様は約束してますね。これ先取りの信仰って言いますね。信仰っていうのは先取りなんですね。後付けではないんです。こういう素晴らしいことを神様がしてくれたから信じるのではなくて、まだ神様は御業を表していない、だけどもあなたを信じて一歩踏み出しますっていうのが、これが信仰ですね。アブラハムがそうであったように、モーセがそうであったように、ダビデがそうであったように、ダビデがゴリアテと戦うとき普通なら勝てっこないんです。でもこの戦いは主の戦いだと彼は信じて一歩踏み出したとき、神様がゴリアテを倒してくれたんですよね。ゴリアテが倒れてから、この戦いは主の戦いだと言ったのではないですね。ゴリアテがまだ生きている時に、ダビデはこの戦いは主の戦いだと語って踏み出したんですよね。今私たちの教会に求められていること、この一人一人に求められていること、それは先取りの信仰ですね。神はあなたの信仰に応えたもの神であるということです。どんなに状況が悪くても、そしてどんなに予兆がなくて良くなる兆しが何も見えなくても、神はあなたの祈りに聞いてくださる神様だということですね。そしていいですか、なぜ神様がこの 祈り、ハンナの祈り、また私たちの祈りを聞いてくださるのか。なぜイエス様はこんな風におっしゃってくださることができたのかということを三つ目に最後に語って終わります。それはなぜかというとですね、このことを私、今回2ヶ月の日本のデプテーションの間で本当に一番教えられたことなんですけども、なぜ神は私たちの祈りを聞いてくださるのかということです。なぜ神は私たちの信仰に応えてくださるのかということです。ハンナが偉いからじゃないですね。ハンナが一生懸命祈ったからでもないですし、ハンナに神様が何か借りがあったから、今回これ子供を与えて借りを返しとこうとしたわけでもないですね。神様には神様の主権があって、別にハンナの祈りを聞いても聞かなくてもいい自由があるはずです。私たちの祈りも神様は聞いても聞かなくても良い自由があるはずなんです。なのになぜイエス様はあなたが信じて祈ったら必ずその通りになると断言することができたのか。なぜここでハンナの祈りが聞かれたのかということです。それはなぜか。それは、イエス様が十字架にかかって死んでくださったからですね。あなたのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったゆえに、神はあなたの祈りを聞いてくださるというんです。これが福音なんです。これが聖書のメッセージですね。なぜハンナの祈りが聞かれたのか、3節と4節で繰り返し語られてますね。エルカナが生贄を捧げた。エルカナは生贄を捧げた。神の前に生贄が捧げられていたからですね。私たちの祈りをなぜ神が聞いてくださるのか。私たちのために生贄が捧げられているからです。神様が寛大なお方で、何でもいいよいいよって許してくれて受け入れてくださる神様だから、私たちの祈りを聞いてくださるのではないんです。厳然とここでイエス・キリストの命が注ぎ出され捧げられているから、神はイエス様のゆえに私たちの祈りを聞くと言ってるんです。ですからイエス様は、私があなたのために死ぬから、あなたが祈る祈りはすでに叶えられたと信じなさいと断言することができたんです。唯一イエス様だけがそういうことができるんですよね。ご自身があなたの代わりに、あなたの代わりに、あなたの代わりに十字架にかかって罵られ、鞭打たれ、唾を吐きかけられて、我が神、我が神、どうして私を見捨ててしまったですかと嘆いて死んでいった、あの苦しみのゆえに、神は私たちの祈りを聞くお方なんだということです。そのことを覚えたいんですね。大聖書福音教会はここに立つんです。イエス様の十字架の贖いに立つんですね。私たち一人一人がなぜここに集まっているのか、一人一人がイエス・キリストの十字架が私のために捧げられたものだと信じたから集うんですよね。そこで私たちは初めて一致するんです。趣味も趣向も考えも性格も全然違います。でもイエス様こそ私の救い主だということで、私たちは一致してるんですよね。最後に覚えたいこと、ちょっと予告されましたけど、それは神がなぜ祈りを聞いてくださるのか。それはイエス様のその生贄、イエス様ご自身の命がそこですでに注がれ捧げられているから、神様は私たちの祈りを聞いてくださるんだということです。だから私たちはいつも祈るときにイエスの名によって祈りますと祈るんですね。イエス様の上に神様、本来私たちの祈りを聞く必要はないわけです。でも神はイエス様のあの十字架のゆえに、あなたの祈りを私は聞くよと今日あなた方に語っておられるということです。そして2000年前にイエス様が十字架にかかって死んだことが確かであるように、歴史的な事実であるように、その確かさのゆえに、あなたの祈りも神様は確かに聞くということを今日覚えたいと 思います。一言祈りましょう。お父さん、本当にどうしようもない罪深い私たち一人一人でありますけども、あなたが本当に憐れんでくださり、私たちの祈りを、信仰を応えて、叶えてくださること、祈りを聞いてくださることを信じてありがとうございます。どうか今日、ハンナが祈りの中で、イエス様は必ず子供を与えてくださると、状況が変わる前に、そう信じたように、私たちにも信じる信仰を与えてください。そして、目に見える状況に左右されず、主ご自身を信頼し続けることができるように、そして、その信仰が私たちの明日からの生き方を変えていくことができるように、私たちにからしらにも信仰を与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。